第四のお話、王子と王女。ゲルダはまたも休まなければなりませんでした。ゲルダが休んでいた場所のちょうど向こうの雪の上で一羽の大きなカラスがぴょんぴょんやっていました。このカラスはしばらくじっとしたなりゲルダを見つめて頭を振っていましたが、やがてこう言いました。かあ、かあ、こんちは、こんちは。カラスはこれよりよくは何も言うことができませんでしたが、でもゲルダを懐かしく思っていて、この広い世界でたった一人ぼっちどこへ行くのだと言って尋ねました。この一人ぼっちという言葉をゲルダはよく味わって、しみじみその言葉に深い意味のこもっていることを思いました。ゲルダはそこでカラスに自分の身の上のことをすっかり話して聞かせた上、どうかして貝を見なかったか尋ねました。するとカラスはひどく真面目に考え込んでこう言いました。あれかもしれない。あれかもしれない。え、知ってて？とゲルダは大きな声で言ってカラスを乱暴にそれこそ息の止まるほど接吻しました。お手柔らかに、お手柔らかに、とカラスは言いました。どうもカイちゃんを知っているような気がします。多分あれがカイちゃんだろうと思いますよ。けれどカイちゃんは王女様のところにいて、あなたのことなどはきっと忘れていますよ。カイちゃんは王女様のところにいるんですって？とゲルダは聞きました。そうです。まあお聞きなさいとカラスは言いました。どうも私にすると人間の言葉で話すのは大層な骨折りです。あなたにカラスの言葉がわかるとずっとうまく話せるのだがなあ。まあ、私習ったことがなかったわ、とゲルダは言いました。でも、うちのおばあさまはお出来になるのよ。私習っておけばよかった。かまいませんよ、とカラスは言いました。まあ、できるだけしてみますから、うまくいけばいいが。それからカラスは知っていることを話しました。私たちが今いる国には、大層賢い王女様がおいでになるのです。何しろ世界中の新聞を残らず読んで、残らずまた忘れてしまいます。まあそんなわけで、大層利口な方なのです。さてこの間、王女様は玉座にお座りになりました。玉座というものは、世間で言うほど楽しいものではありません。そこで王女様は口ずさみに歌を歌い出しました。その歌は、なぜに私は婿取らぬ、といった歌でした。そこで、なるほどそれももっともだわ、というわけで、王女様は結婚しようと思い立ちました。でも夫にするなら、物を尋ねてもすぐと答えるようなのが欲しいと思いました。だってただそこに突っ立って様子ぶってるだけではじきに退屈してしまいますからね。そこで王女様は女官たち残らずお召しになってこの目論見をお話しになりました。女官たちは大層面白く思いまして、それは良い思いつきでございます。私どももつい先頃それと同じことを考えついた次第です。などと申しました。私の言っていることはごく本当のことなのですよ、とカラスは言って。私には優しい言い名付けがあって、その王女様の後ろに自由に飛んでいける。それが私にすっかり話してくれたのです、と言い添えました。言うまでもなく、その言い名付けというのはカラスでした。というのは似た者同士で、カラスはやはりカラス仲間で集まります。ハートと王女様の頭文字で縁取った新聞が早速発行されました。それには様子の立派な若い男は、誰でもお城に来て王女様と話すことができる。そしてお城へ来ても自分の家にいるように気安く上手に話した人を王女は夫として選ぶであろうということが書いてありました。そうです、そうです。あなたは私を大丈夫、信じてください。この話は私がここにこうして座っているのと同様、本当の話なのですから、とカラスは言いました。若い男の人たちは群れを作ってやってきました。そして大層町は混雑して、 たくさんの人があっちへ行ったりこっちへ来たり、忙しそうに駆けずり回っていました。でも初めの日も次の日も、一人だってうまくやったものはありません。みんなはお城の外でこそよくしゃべりましたが、一度お城の門を入って、銀ずくめの兵隊を見たり、階段を上って金ピカの制服をつけたお役人に出会って、明るい大広間に入ると、途端にぽーっとなってしまいました。そしていよいよ王女様のおいでになる玉座の前に出た時には、誰も王女様に言われた言葉の尻をオウム返しに繰り返すほかありませんでした。王女様とすれば、何も自分の言った言葉をもう一度言ってもらっても仕方がないでしょう。ところが、誰も御殿の中に入ると、鍵タバコでも飲まされたように、フラフラで、往来へ出て、やっと我に帰って口が聞けるようになる。何しろ町の門からお城の門まで、若い人たちが列を作って並んでいました。私はそれを自分で見てきましたよ、とカラスが念を押して言いました。みんなは自分の番がなかなか回ってこないので、お腹が空いたり喉が渇いたりしましたが、御殿の中では生ぬるい水一杯くれませんでした。中で気の利いた先生たちがバタパンご持参でやってきていましたが、それをそばの人に分けようとはしませんでした。この連中の気では、こいつらたんとひもじそうな顔をしているがいい、おかげで王女様もご採用になるまいから、というのでしょう。
でも、母ちゃんはどうしたのです？いつ母ちゃんはやってきたのです？
と、ゲルダは尋ねました。
母ちゃんはその人たちの仲間にいたのですか？
まあまあ、お待ちなさい。これからそろそろ母ちゃんのことになるのです。ところで、その三日目に、馬にも馬車にも乗らない小さな男の子が、楽しそうにお城の方へ歩いていきました。その人の目はあなたの目のように輝いて、立派な長い髪の毛を持っていましたが、着物はボロボロに切れていました。
それがカイちゃんなのね。あ、それではとうとう私、カイちゃんを見つけたわ。
と、ゲルダは嬉しそうに叫んで手をたたきました。その子は背中に小さな灰のを背負っていました。とカラスが言いました。
いいえ、きっとそれはソリよ。
とゲルダは言いました。
カイちゃんはソリと一緒に見えなくなってしまったのですもの。
なるほど、そうかもしれませんとカラスは言いました。何しろちょっと見ただけですから。しかしそれはみんな私の優しい言い名付けから聞いたのです。それからその子はお城の門を入って、銀の軍服の兵隊を見ながら段を上って、金ピカの制服のお役人の前に出ましたが、少しも間もつきませんでした。それどころか平気で会釈して、階段の上に立っているのはさぞ退屈でしょうね。ではごめんこうむって、私は広間に入らせてもらいましょう、と言いました。広間には明かりがいっぱいついて、枢密顧問官や、身分の高い人たちが、裸足で金の器を運んで歩いていました。そんな中で、誰だって、嫌でも厳かな気持ちになるでしょう。ところへ、その子の長靴は、やけにやかましくぎゅうぎゅう鳴るのですが、一向に平気でした。
きっと母ちゃんよ、とゲルダが叫びました。だって、新しい長靴を履いていましたもの、私その靴がぎゅうぎゅう言うのをおばあ様の部屋で聞いたわ。
そう、本当にぎゅうぎゅうってなりましたよ、とカラスはまた話し始めました。さてその子はつかつかと糸車ほどの大きな真珠に腰をかけている王女様の御前に進みました。王女様のぐるりを取り巻いて、女官たちがお付きを、そのお付きがまたお付きを従え、侍従が家来のまたその家来を従え、それがまためいめい小姓を引き連れて立っていました。しかも扉の近くに立っている者ほど威張っているように見えました。始終上靴で歩き回っていた家来の家来の小姓なんか、とても仰向いて顔が見られないくらいでした。とにかく戸口のところで威張り返っている風は
ちょっと見物でした。まあ、ずいぶん怖いこと。それでもカイちゃんは王女様と結婚したのですか？
とゲルダは言いました。もし私がカラスでなかったら、今の許嫁を捨てても王女様と結婚したかもしれません。人の噂によりますと、その人は私がカラスの言葉を話すときと同様、上手に話したということでした。私はそのことを私の許嫁から聞いたのです。どうしてなかなか様子のいい元気な子でした。それも王女様と結婚するために来たのではなくて、ただ王女様がどのくらい賢いか知ろうと思ってやってきたのですが、それで王女様が好きになり、王女様もまたその子が好きになったというわけです。
そう、いよいよその人カイちゃんに違いないわ。カイちゃんはそりゃ利口で、分数まで暗算でやれますもの。ああ、私をそのお城へ連れて行ってくださらないこと？
とゲルダは言いました。さあ、口で言うのはたやすいが、どうしたらそれができるか難しいですよ、とカラスは言いました。ところで、まあそれをどうするか、まあ私の許嫁に相談してみましょう。きっといい知恵を貸してくれるかもしれません。何しろあなたのような小さな娘さんがお城の中に入ることは許されていないのですからね。
いいえ、そのお許しならもらえてよ、
とゲルダが答えました。
カイちゃんは私が来たと聞けばすぐに出てきて私を入れてくれるでしょう。
向こうの垣根のところで待っていらっしゃい、とカラスは言って、頭をふりふり飛んでいってしまいました。